もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
49歳です。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
55歳です。
お子さんは？
長女が20歳で、
はい、
私の実家の相続の件なんですけれども、
はい、
父は2年ほど前に亡くなりまして、
はい、
母が一人で一軒家に住んでたんですけど、
はい、
その一軒家というのがですね、
はい、
土地は母の母ですから私の祖母名義の土地だったんです。
はい、
それで10年ほど前にその祖母が亡くなった時に、
はい、
母の兄と弟が連名でその土地を所有することになったんです。
はい、
ですから今その兄と弟の名義の土地の上に母の家が建ってる状況なんですけど、
はい、
母の家は父が建てたもので、
はい、
上物の登記はしてないんですけども、
はい、
ずっと固定資産税は払ってる状況です。
土地はお母さんのお兄さんと弟の名義だと。
はい。
で、家は？
家は
お母さんの名義になってるの？
登記してないんです。
登記してないんですか？
はい。両隣に兄夫婦の家と弟夫婦の家があるので、
はい。
なんか同じ建物のような雰囲気で、上物の登記をしちゃってるみたいで、
ああ、そうするとお母さんは何、一軒家みたいになってるの？
一応一軒家なんですけど、
はい、
くっついて立ってるのでちょっと旗から見るともしかしたら一つの家に見えちゃってるかもなんですけど。
はい、わかりました。それで、はい、
それで祖母が亡くなって兄弟みんなで相続に納得したっていうハンコとサインをしたその司法書士さんの書類の中には、
はい、
その母と父が生きている間は、
はい、
穏便にそこにずっと住めるようになってますっていう一文は書いてあったんです。
はい、
でまあそれで母も住んでたんですけど、
うん、
ちょっとこのところ母も具合が悪いので、
はい、お母さん何歳？
78です。
78歳。はい、
はい、でちょっと入退院してたりして、
はい、
一人暮らしはもう無理だろうということで、
はい、
施設を考えてるんですけど、
はい、
そうしますともう完全に今住んでた一軒家は誰もいなくなるので、
はいはい、
多分以前は兄の嫁がですね、
はい、
私どもの実家の家を使いたいような話をしてたので、
はい、
多分そういうことになるのかなと思うんですけど、
はい、
こういう時にですね、
はい、
私は母がいなくなったら、
はい、
黙って火災道具をその全部出してそのままでいいのか、それともその無償でその兄夫婦と弟夫婦に建物を譲るようななんかこう一文を書いた契約書みたいなのを交わしておいた方がいいのか。
ただ今お母さんのそういうものは名義としてはないわけですね。
そうなんです。
実態としては一軒家としてそこにある、
はい、
名義上は弟とお兄さんのものになっちゃってるという。
多分上物は誰かのものになってるのかもしれないんですけど、ただちょっと私が不安なのは、
はい、
今その建ってる家が古いので、
はい、
結構雨漏りとかもする部分があってですね、
はい、
使えないんじゃないかなと思うんですよね。
はいはい、
でその時に更地にして返せとか、
あ、
上物を全部私が取り払ってから返してほしいようなことを後から言われると、うん、ちょっと困るんですけど。
はい、わかりました。
はい、
今日はスタジオに弁護士の塩野谷孝之先生がいらっしゃっているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。はい、
ちょっといくつか確認したいんですけどね。
はい、
お母さんが住んでる家があって、
はい、
その、まあ、両隣にお母さんのお兄さんとお母さんの弟さんの家があって、
はい、
まあ、それがこう、つながってるような、つながってないようなみたいな形になってるということですね。
はい
はいはい、で、お母さんの家というのは、誰が建てた家なんですか？
配偶者、父でございます。
お父さんが建てた。
はい。
もともと何も建ってなかったところに、お父さんが自分の資金で建てたということなんでしょうかね。 建てたはいいけれども登記はしてなかったということなんですか。
はい、
この建てた部分っていうのがね、完全にその未登記の状態なのか、
はい、
それともね、そのお兄さんとか弟さんの家の増築のような形で登記されてるのか、そのあたりっていうのは分かります？
一応固定資産税では、本当に父の建てた家の分だけを払ってる形になってるんですけど、それとやっぱりその登記簿の実態とは合わないものなんですかね。
だって登記簿の実態といっても未登記なわけでしょ。
そうですね、
はい、建物自体は未登記なわけだから、
はい、
登記簿の実態っていうことを言えば、まあ、そこはそもそも登記簿上は存在しないことになってるわけですよね、
はいはい、
だけどそこに家を建てて未登記のままになってるっていう可能性はもあるんですけれども、
はい、
もう一つの可能性としてはね、
はい、
お兄さんと弟さんの家が、まあ、その前から建ってたわけですよね。
そうですね、
ですよね、はい、だからそれをこう増築したような形で、要はそのお兄さんの家の増築分というような形で登記されてるっていう可能性もあるんでしょうかね。それは分かんないですか。
ちょっと私は分からないですね。
ただ固定資産税は、そのお母さんの住んでる、まあ、お父さんが建てた家の分だけ独立して請求がつけるということなんですね、
はいはい、
それでその家がもともとお父さんの家だったということについては、お兄さんや弟さんも
納得してます。
納得はしてるんですね、
はい、
でお父さんが亡くなった時にお父さんの相続について特に遺産分割の協議とかっていうのはしてないんですか。
母と私だけなので。
ああそっかそっか。
別に財産といってこれもないので、
じゃあそのまま特に協議もせず、
はい、
まあ、お母さんが住んでるならそれでいいと。
そうなんです。
ということでそのままになってるわけですね、
はい、
それからそのもう一つね、そのおばあさんのね、
はい、
相続の時に、
はい、
司法書士さんが書類を作ったと、
はい、
いうことなんですが、
はい、
おばあさん亡くなられたのはいつですか。
10年ぐらい前ですかね。
10年前。
はい。
で、その時にはお父さんの建てた建物っていうのはあったんですね。
はいはい、もちろんもう50年近くになりますから。はい。
で、その時に、司法書士さんが作った書類というのは、これは遺産分割協議書でしょうかね。
そうです。
遺産分割の協議書の中で、
はい、
あなたのご両親が生きてる間はそこに住んでいいと。ということになったけれども、
はい、
その建物の敷地の部分はあなたのお父さんの名義にはならなかったんですね、
はい、
それは何か事情があったんですかね。
祖母が昔から母は嫁に行って名字が変わってるので、名字の変わった人が土地の名前に乗るのはまかりならんっていうふうに言ってたんです。
なるほど。
いろいろ複雑になるから、
うん、
なんとかさんとなんとかさんが土地の名前になるのは嫌だっていうことで、
うん、
何々家の土地っていうことで、うん、絶対その同じ名字のものしか継ぐなっていう話を母にしてたみたいで、
うん、
母もですからもうずっとその土地についてはもう諦めてたんです。
なるほど。そうするとじゃあ敷地底地の部分はお兄さんと弟さんで取得はするけれども、
はい、
だからといってそこの部分を使っちゃいけないよということではなくて、
はい、
あなたのご両親が生きてる間は、
はい、
あそこに住んでいていいよと、はい、住んでていいよというのはその土地を使っていいよってことですね、
はいはい、
で住んでていいよって言われている期間が過ぎた後はどうなるかっていうことについては何も書いてないんですか、そこには。
ですからまあ2人とも死んじゃってその家が空いたらあとは兄夫婦と弟夫婦で好きなようにしていいっていうことだと私たちも理解してるんですけど。
それはその遺産分割協議書には書いてあるんですかね。
そこまでは書いてないです。ただ生きてる間は穏便に住まわせてあげますっていう文章なだけなんです、
なるほどね。
ただ祖母が亡くなった時に、その兄の嫁があなたたちがその家出たら私そこ使いたいのよねって話はしてたそうです。
なるほど。そうするとね、
はい、
今どういう権利関係にあるかっていうと、
はい、
お母さんのお兄さん、それからお母さんの弟さんの土地の上に、
はい、
お母さんの家が立っている状態なので、で、しかもその家が立っていることについてね、特に、そこで借地契約とかそういうのは取り交わしてないっていうことなんですよね。だから本来はそこに家を建てたまま住む権利があるわけじゃないけれども、生きてる間はそこに住んでいいよというような約束だけが存在するということなんですね、
はいはい、
うん、でそうするとね、まあ、生きてる間はっていうのをどういうふうに解釈するかっていうの問題はありますけれども、
はい、
お父さんが亡くなられて、
はい、
でお母さんも亡くなられると、
はい、
この家についてはね、基本的にはその家を、まあ、お母さんの財産だとすればあなたに相続権はあるんでしょうけれども、家を相続する権利があったとしても、
はい、
その敷地を利用する権利がないことになりますので、
は
い、そうすると、家をね、住居して、
はい、
更地に戻してお兄さんと弟さんに返さなくちゃいけないという権利関係にはなってるんですね。ただね、
はい、
そこでお兄さんのお嫁さんが、
はい、
その家を欲しいというふうにおっしゃってるんであれば、逆にお兄さんのお嫁さんにそれを譲ってしまえばね、
はい、
その建物を取り壊して更地に戻す義務っていうのは免れられる可能性はありますよね。だからそれはどちらがあなたにとって得なのかっていうことは考えた方がいいかもしれないですね。
できればその上物を無償で譲るっていう契約書を交わそうかなと思ってるんですけど、
うん、
その方がいいですよね。
まあそうですね、建物を取り壊して更地にするっていうのはやっぱりそれなりに費用もかかりますんで、そのまま譲り渡してしまった方がいいかもしれないですし、交渉の中で譲り渡すけれどもいくらかで買い取ってほしいというような話ができればね、一番いいのかもしれませんけれども、
それってもしかしたらやっぱり弁護士さんとかに頼んだ方がいいですかね。
親族間なんで交渉は難しいかもしれないですね。うん、ただ今お話伺っている限りでは、
はい、
なんかそんなに敵対している様子でもないので、まずまあご本人で話をしてみてね、じゃ あのお母さんが入院したらもうこの家いらなくなるから、お母さんまだ生きてるけれどもお兄さんの方でねこれ買い取ってくれないというような話をしてみるとか、
うん、それでそんなのは払えない、黙って荷物だけ持って出てってくれってことになったら、やっぱりそれに従うしかないですかね。
従うしかないということはないんですけれども、ただあなたにとってはねその方が得だと思うんですよね。うん、だって中のものを全部出して建物を壊してっていうその手間が省けるわけじゃないですか。
はい、
仮にタダで引き取ってもらうにしてもね、余計な出費がなくなるという意味ではその方があなたにとっては得なのかもしれない。
確かに、
うん、
で、
まあ、もう少し言えばね、荷物運び出すのにも費用がかかるんで、まあ、その引っ越し費用だけ負担してもらえないかっていう、まあ、そこら辺はザックバランに交渉してみてもいいんじゃないかなとは思いますけれども、
別に私たちはその賃貸借契約していたわけではないんですけど、やっぱり本来は更地にして返さなきゃならなくなるわけですか。
そうですね、あなたのお父さんが建てたものなわけですもんね。
はい、
それで土地を返すということになれば更地にして返すのが大原則ですので。
はい、わかりました。すいません。
はい、はい、明らかにですねあなたにとっては引き取ってもらった方が得だと思いますんで、あなたがこれを使いたいって言うんだったら話は別ですよ。
いやいや、
それはないんでしょ。
はい、
だとすれば引き取ってもらって、
はい、
原状回復義務ね、その更地にして明け渡すっていう義務を免れた方が、
はい、
あなたにとっては得だと思いますんで、
はい、じゃあやっぱり引き取ってもらうにあたってある程度契約書みたいなのは交わした方がいいわけですよね。今後一切そのなんか言ってこないでよっていう意味も私はあるんですけど、それでやっぱり交わしといた方がいいですか、
ね、そうですね。あとまあお母さんが生きておられる間は、
はい、
あくまでそれは当事者はお母さんですから、
はい、
まあ、あなたが代理人としていろいろ交渉するにしてもね、
はい、
建物の譲渡の契約などは、
はい、
あなたのお母さんと、
はい、
お兄さんないしその兄嫁との間でするような形になってくると思いますので。
はい、わかりました。どうもありがとうございます。
はい、
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
まあお母さんが穏便に住んでられるようにというのが趣旨ですからね。
はい、
そのためにはこういうようにするのがいいんじゃないかっていう理屈でいいんじゃないですか。
わかりました。
はい、どうも失礼します。はい、
ありがとうございました。